ラララララララララ。3、はい。主の栄光宮に、主の平和内に、主の喜びが満ち溢れる。イエスの皆により罪清められ、今聖霊が心に住まわれる。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、この地防署の時間を感謝します。どうぞ私たちの心にあなたの御言葉が語られますように、心の目を開いてください。心の耳を開いてください。この時間を主にお捧げいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日は2017年3月29日、ディボーション箇所は第一歴代史22章1節から19節です。幸いな人をお持ちの方は本日のページをお開きください。そこでダビデは言った。これこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。そしてダビデは命じて、イスラエルの地にいる在留異国人を召集し、神の宮を建てるため、石材を切り出す石切り工を任命した。ダビデは門の扉、釘及び留め金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した。また、杉の木も数えきれないほど用意した。シドン人とツロ人がダビデのもとに杉の木をおびただしく運んできたからである。ダビデは言った。我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は全地の名となり、栄となるように大いなるものとしなければならない。それで私はそのために用意をしておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいた。彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神、主のために宮を建てるように彼に命じた。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神、主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時、私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を地に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座を常しえまでも固く建てる。そこで今、我が子よ。主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神、主の宮を立派に建て上げることができるように。ただ、主があなたに思慮と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神、主の律法を守らせてくださるように。主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めをあなたが守り行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。 見なさい、私は困難な中にも主の家のために、金十万タラント、銀百万タラントを用意した。また、青銅と鉄はあまりに多くて測りきれない。それに木材と石材も用意した。あなたがこれらにもっと加えてほしい。あなたのもとには、石を切り出すもの、石や木に細工するもの、各種の仕事に熟練したものなど、多くの仕事をする者がいて、金、銀、青銅、鉄を扱うが、その人数は数えきれない。立ち上がって行いなさい。主があなたと共におられるように。そしてダビデはイスラエルのすべての司たちに、その子ソロモンを助けるよう命じた。あなた方の神、主はあなた方と共におられ、周囲の者から守って、あなた方に安息を与えられたではありませんか。主はこの地の住民を私の手に渡され、この地は主の前とその民の前に服したからです。そこで今、あなた方は心を尽くし、精神を尽くして、あなた方の神、主に求めなさい。立ち上がって、神である主の聖城を建て上げ、主の皆のために建てられた宮に、主の契約の箱と神の聖なる器具を運び入れなさい。アメン。それでは神様が示してくださることを求めて、しばらく黙想していきましょう。それでは分かち合ってください。
はい、私は14節に目が留まりました。ダビデが困難な中にあっても主の家のために用意したものがすごい数なんだろうなということです。この神の宮のための献金の額がもう尋常じゃないような気がしました。
はい、私は4節のところで、こう準備をしているダビデのもとに、たくさんの杉の木がおびただしく運ばれてきたというところに、いろんな方々から運ばれてきたというところに目が留まったのと、それから5節、6節で、ダビデが、その子ソロモンを呼び、イスラエルの神主のために宮を建てるように命じたというところで、自分自身の働きではなくても、その次の世代に語られている主の御心があるならば、それを伝えなければいけないなと、伝える必要というのがあるんだなということを思いました。そして、8節を中心に、全体で非常に目に留まったのは、そのダビデが本当にこう、へり下っているというか、自分自身の分をわきまえて、自分の働きに従事して、また最善を尽くす。これが、本当にダビデがこの苦難を通して、たくさんの戦いや、また、迫害、たくさんの苦難の中から、こうした、本当に成熟した、霊的に成熟した、素晴らしい人格となったんだなと思いました。ソロモンはものすごい祝福を受けるんですけれども、最終的に堕落してしまったのを見ると、やっぱりすごく苦難というのも大切だなということを思わされています。
はい、私は15節から、この主の御心の時に宮を建てる時には、本当にすべての必要が満たされ、また、すべての必要な働き人が満たされるということを示されました。
はい、私は2節から5節のところで、この神の神殿を建てる大きな働きのために、石や木、金、銀、青銅をたくさん揃えた、そのダビデから、大きな神様の働き、天の御国を立て上げるためには、たくさんの準備が必要なんだなと感じました。特にリバイバルが起こるためには、祈りがたくさん募らなければいけないと感じました。 以上です。
はい、私は一節、これこそ神である主の宮だ、これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だというところから、神様の神殿を建て上げる場所の定め、心を定めること、この定められたダビデの心に目が留まりました。また19節から、心が定まって、ソロモンにも定まって、これから再建、宮を作っていくときには、心を尽くし、精神を尽くし、あなた方の主に求めなさいと、全力でここに全力投球しなさいということをここから感じました。はい、それでは今日の本文をまとめていきます。本文の内容です。ダビデは神様の神殿を建てる場所を決め、そのために必要な準備をします。また主の仰せに従い、自分の子ソロモンに神殿を建てることを命じました。まだ若いソロモンを励まし、助けをしながら決意を固めさせています。それでは今日の本文の中から、神様がどのようなお方か、また私たちに何を求めておられるのか、御言葉をしばらく観察していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は10節を通して、天の父が子孫代々にわたってご計画を持っておられるお方だということを思いました。ダビデからソロモンにこの神殿建設のビジョンが与えられています。一世代で終わらない神のご計画があるのだなということを思わされました。また6節や19節を見ると、ダビデが次の世代に何をすればいいかきちんと方向性を与えているのが模範として目に留まりました。主からダビデに啓示があったことをきちんとソロモンに分かち合い、また各部署のリーダーたちにも分かち合って、神の宮を立て上げるようにとはっきり話しているところが、とても大切な、引き継ぎにとって大切なことだということも思いました。
私は2節から4節のところで、在留異国人を召集し、神の宮を建てるため石材を切り出す石切工を任命したというところで、神の宮を建てるためにこのダビデが賜物を豊かに用いたなと思いました。たくさんの人が捧げて、またたくさんの人の賜物を見て、この石切工がフェニキア人でとってもそれに、その石切に優れていたと書いてあるんですけど、客中に。すごくその賜物を用いることが大切だなと思いました。それから9節から10節のところで、見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わせないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼のように私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。イエス様のことが、本当にこう、イエス様の雛形としていたソロモン。この言葉がそっくりそのままイエス様にのことを表しているなと思いました。このイエス様について10節で、彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって異なり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座をとこしえまでも固く建てる。まさにイエス様が今本当にこれを成し遂げてくださったなということを改めて思わされていました。それから最後に14節のところで、いなさい、私は困難の中にも主の家のために金10万タラント、銀100万タラントを用意したというので、ダビデが困難の中でも準備し続ける情熱を持っていたということをすごく模範として目に留まりました。この準備がなければ神殿の建設難しかったと思います。困難の中でも準備し続けたいなと思いました。
はい、私は、イスラエルに平和を与えるため、主がご自身の、またご自身の宮を建てるために、ソロモンを生み出すわけですけれども、 もう9節で私は彼に安息を与えて周りのすべての敵に、煩わされないようにするという箇所で、父なる神様はご自身の御心を一人の人物を通し実現させようとするときに、もう周囲の環境まで介入し整えられる方だと教えられました。
私は11節から16節のところで、このダビデの存在がソロモンにとってどれほど感謝だったのかということを目想しました。11節で、そこで今我が子よ、主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神主の宮を立派に立て上げることができるようにと言っています。このようなダビデのような信仰の面とメンター、大先輩、そしてたくましいパイオニアの存在はどれほど感謝で、どれほどたくましいのかということを思いました。そしてそのような、信仰のメンター大先輩のアドバイスや、そしてその人からいただく神様のビジョン、導きを聞き従うことが大切だなと思いました。これダビデは宮を建てる使命をソロモンに伝えるとともに、彼を励まし、そして神様の律法をもってイスラエルをよく統治するように言っていますけども、ソロモンはダビデの言った言葉を忘れてしまって堕落したんだなということも思わされました。このようなメンターの存在に感謝しつつ、彼らを通して語られる神様のビジョンとその御言葉に聞き従うことだなと思いました。以上です。
はい、私は13節、主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めをあなたが守り行うなら、あなたは栄える、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないというところから、主の導きが明確に分かったときは、ただ主を信頼して主の教えを守っていたら、必ずあとは主が導いてくださる、他の不安はすべて置いて従う、ただ従うべきだなという、ついていくべき模範を教えられました。また19節から、そこで今あなた方は心を尽くし精神を尽くしてあなた方の神主に求めなさい。何でも始まっていくときには、へりくだって主に求めることから始まるんだということをここから教えられました。それでは今教えられた御言葉をもとに、ではどのようにしていけばいいのか、今日の一日の優先順位、また自分自身への具体的な適用を求めていきましょう。はい、それでは適用がまとまった方から分かち合ってください。
はい、私はダビデが次世代に用意したものが献金や材料だけではなくて、ビジョンや世界中の人々との交流、人間関係も準備して、ソロモンが平和のために召されているというこの使命を全うできるようにしたなということを思いました。今自分がゴールドコーストに来ているんですが、次世代がいて、彼らはもうここに当分の間住むことになっているんですが、私がしていくことは他に与えていないことは何かなということを考えていたんですが、やはり主からのビジョン、最初からオーストラリア選挙に与えられているビジョンについて詳しくまだ話していなかったなということを思い出したので、今日はその今回のこの滞在の間に分かち合いをして、励ましていきたいと、方向性を示していきたいということを思わされました。以上です。
はい、私は今日は、9節10節のところで、イエス様が本当にすでに安息を与えて周りのすべての敵に煩わされないように それを勝ち取られたお方だなということ、それから、私はイスラエルの上に彼の王座を常しえまでも固く立てる。イエス様にあって、本当にすでに圧倒的な勝利が収められているということ、このアイデンティティを、もう一たび確認しました。今、小さな戦いが、あちこちで、この選挙地で起こっているんですけど、で私自身もちょっと、いろんな怪我したりとか、あったんですけど、すでに圧倒的な勝利が収められているということを、もう一たび今朝確信しました。圧倒的な勝利者として、世に出ていきたいと思いました。以上です。
はい。私も、この宣教地で、この主の宮が立ち上がっていく必要があると思わされているんですけども、コンディションですとか、またこういろいろ、日常に追われる中でなかなか、そういうところに没頭できない部分もあるかなと、思ったりもしたんですけども、その中で19節ですね。そこで今、あなた方は心を尽くし、精神を尽くして、あなた方の神、主に求めなさい。立ち上がって神である主の聖事を立て上げ、とあるんですけども、本当に、何ができなくても、とにかく、ひたすら祈る、スピリットを持って、過ごしていこうと。そして、主ご自身が、最善の方法で宮を建ててくださることを信頼して祈っていこうと思いました。
私は今日の本文のダビデとソロモンの関係を見て、またソロモンと次の世代のためのダビデの録を見ながら、自分の恩師を思いました。その恩師の恵みに対する感謝を改めて考えました。昨日も交わりをしながら、神様からの導きと、自分がその上に立つべき使命やビジョンを明確にまた改めていただくことができました。また自分が間違っていたことを、直していただくこともできたんですけど、本当にご自分の長い経験からのアドバイスや、本当に愛を持って、神様の使命者として、立つことができるように、いつも支えてくださる恩師がいることは、本当に感謝だと思いました。ソロモンがダビデに聞き従うべきであったように、私もその恩師を通して、語られる神様の御心を常に考えながら、従って歩みたいと思います。以上です。
はい、私は今、主の導きが静岡選挙に没頭することを導いてくださっているので、このためにこの導きが明確に分かったなら全力投球していきなさいということを教えられました。そしてそのためにまずできることは主との深い交わりと祈りから全てが始まっていくんだということを適用として教えられました。では一言お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、このダビデとソロモンの関係を通して私たちがこれからできること、次世代に伝えていくべきこと、また聞くべきこと、いろいろ示してくださり感謝します。どうぞ今日の一日、主が与えてくださった御言葉を適用し実践する一日となりますように、主が共にいてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。 儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。